はい、ではヨハネによる福音書の4章です。開いてください。ヨハネによる福音書の4章を開いてください。先ほど お伝えしましたように、今日はですね、ヨハネの4章全体を、午前と午後に分けてお話ししていきたいと思います。今朝は1節から26節まで、これを1節ずつ見ていきたいと思います。早速ですね、1節と2節3節と読んでみたいと思います。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれたと。私たちの学びは今、このずっとエルサレムにいたところからですね、今ここで読んでいるように、このユダヤ、そして今度はガリラヤの方に行くというこの場所が移っていくわけなんですね。福音書を学びの時は特にですね、聖書地図で確かめられるといいと思いますけれども、今この頭の中で皆さん分かりますね、エルサレムがありますと、ですね、皆さんの方向だとこっちの方ですね、こっちの方に行くとこの視界があってヨルダン川があってですね、おそらくこっちの方に彼らが動いて、そしてバプテスマを授けていた、洗礼を授けていた、それからガリラヤに行くわけなんですけれども、この北の方ですね、ガリラヤ湖ここにあります。でガリラヤですね、こっちが。でなんでそういう行動をしたかというと、ここを見ますと、パリサイ人に知られることになったと書いてあります。でこれが、彼らと確執、もう彼らがイエス様を、疑い始めてもうすでにいるっていうか、宮清めをイエス様が行われた時点でもうかなりイエス様はチャレンジを彼らに挑みかかっておられたわけで、彼らがそれでバプテスマを授けているって話を聞いて、で今はそういう時ではないから、こう対立する時ではないから、避けるようにして、このガリラの方に、向かわれたわけですね。で覚えてらっしゃるでしょうか。その中にあってもエルサレムでは、ニコデモというパリサイ人がこの、サンヘドリンの一員、このユダヤ議会の一員でもありましたけれども、彼がですね、認めたんですね。あなたが神の元から来られた教師であることを知っていますと言って、イエス様を認めた、この公平にイエス様を見て行こうとしておられたわけですけれど、いたわけですもん。イエス様の方は新しく生まれなければ神の国を見ることができないとはっきりと言われたわけなんです。で今これから4節からですね、サマリアというところにイエス様がこのガリラに行く途中で、向かわれるんですね。でそこに出てくる女がいるんです。で使徒ヨハネはですね、この福音書を書くにあたって間違いなくこの3章に出てくるニコデモと4章に出てくるサマリアの女を比べて対比していると思います。かたや宗教者、指導者、誠実な人です。そしてその人の方がイエス様に近づいてイエス様を高く評価したけれども、イエス様は彼がつまずくようなことを言って、実際にそういうところを通らないと彼は神の国に入ることはできないということを言われた。でこれから見るサマリアの女は不死だらな女なんです。しかもユダヤ人ではなくサマリア人なんです。ところがイエス様の方から近づき、自らがキリスト救い主であると明かされるんです。ここに聖書に言われているこの福音ですね、良き知らせのパラドックスがある、逆説があります。救われる人、神の国に行ける人と言ったら 私たちが自然に思うのは、きちんとした人、真面目な人、知識のある人が神に近くて救われる資格があるというのが普通に思ってしまうんです。きちんと祈って、聖書の知識をしっかり持って、教会にもちゃんと来て、で見たら本当に熱心に賛美していて、いやこの人クリスチャンじゃないって言ったらやばいじゃんっていうのが私たちの思いです。ところが歌舞伎町にずっと勤めていて、でネット見たらいやらしい人たちがこう行くような風俗のところに写真に乗っかっていて、で近所では噂が立ってですね。あ、どうですか、そういう人が神の国に近いって言われたらスキャンダラスですよね。で私たちはもう本当に週刊誌とか、あとはワイドショーとかで不倫の報道とか出たりですね、いろんなの見て、もうこの人は違うよねって、でみんなで叩くじゃないですか。でも逆説的なんですが、今私が後者で話したその不死だらに見えるような不死だ、実際不死だらですよ、不死だらな女性の方が、ここの今のね、これ分かりやすく話してるんですよ、の方にイエス様が近づいていくんですよ。そしてご自身が救い主であることを明かされるんです。そして今言った本当に真面目そうに見えてすごく素晴らしく見えるような人がこうつまずいていってしまう。でこのパラドックスを今日見ていきたい、今日というか今からじっくりと見ていきたいと思うし、福音って何なのか、良き知らせって何なのかっていうことを見ていきたいと思います。4節にしかしサマリアを通っていかなければならなかったとあるんですね。ヨハネの福音書ってすごく端的に短く書いてるんですけども、一つ一つが深いんですね。これ普通に見るとこの聖書地図を開いて見たら中間地点にあるんです。このユダヤの地域から地方からガリラヤ地方に行く間なんです。でも実は今でもね、行きづらいんですね。本当に面白いですね、今のこのイスラエルパレスチナのね状況と昔のサマリアと、このユダヤ人の状況ってとっても似ていて、間今でもエルサレムから、このガリラヤに行こうとするとそこはね、いわゆるヨルダン川西岸地区なんですよ、パレスチナ自治区なんですよ。でそこに入植地がこういろいろあって、こう入植地があるから今こうなんかいろいろ国際的な、今トランプさんが新しい中東和平案をねするために、この今候補になってるネタニヤフさんとガンツさんをこうワシントン DC に呼ぼうとしてますけど、もうまっすぐ行けないんですよ簡単に。再来月行くね、あれもね、本当は僕はそこ行きたいってずっと言ってたんです。でもやっぱりダメだって。一人だったら簡単に僕行っちゃうんですけど、まあ、責任問題になるから行けないんですが、というように当時もですね、実は物理的には行けるんですが、ユダヤ人たちはそこを通ろうとは思ってなかったんです。そのヨルダン川の方に行って、で事実そのヨルダン川沿いに今も国道90号線っていうのは走ってるんですけれども、そっちの方に行って北上したり南下してして迂回していたんです。で9節をちょっと飛ばしますけれども、後半見てください。後半のところにユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったって書いてあります。これが原因でした。でこれには深い深いどうしようもないほどの、溝があったんです、ユダヤ人とサマリア人の間に。その始まりは 紀元前の720年のアッシリア捕囚ですね、この北イスラエル王国がアッシリアによって捕らえ撃ちされました。でも全員じゃなかったんです。普通の庶民みたいな人たちは残っていて、でアッシリアというのはどうやって、この自分たちの支配を広げていったかって言ったら、強制移動させるんです。この民族浄化って言ったら、今の言葉だったらね、強制移動させるんです。ぐわーっとこう征服したところで、他の地域にいた人たちを強制移動させて、こう交換させたり、いろいろ動かせるんです、動かすんです。でそれによってこう住み着いている土地から離すことによって、もうその生活で一生懸命にならなきゃいけないでしょ。だから歯向かうことができなくさせるんですよ。でそれでそのイスラエルにいたところから異邦人、違う民族がこう来て、違う宗教も持ってきて、それで混合された混血の民族が生まれていく。これがサマリア人なんです。そしてこの宗教もですね、混合宗教っぽくなったんです。ユダヤ教だけではなく、その元々のそれに加えて違う宗教が入ってくるようになったんです。でサマリア教が始まります。でこうやって民族的に宗教的に純粋じゃなくなったっていうところが鍵なんですね、このサマリア人っていうのは。でサマリア人の方もユダヤ人を嫌うようになっていった歴史が起こりました。今度は70年後にバビロンが崩壊し、そして彼らが、この戻ってきたんですね。エルサレムの方に帰還しました。そして神殿を建て始めた、再建し始めた時に、そこの地域にいるサマリア人が、私も一緒に建てるっていうことを言ったら、この彼らは断ったんです。断ったのは、もう本当に強烈に自分たちの過ちを知っていたから。混血したことによって、雑婚したことによって、そのソロモンが異邦人の女と結婚したことによって、宗教も持ち込んでですね、他の国々の民族の宗教も持ってって、それで偶像礼拝が始まっちゃったんです。でその偶像礼拝によって滅ぼされちゃったんですね、このユダの王国とイスラエルの王国が。なのでもうその間違いは繰り返さないということで、それでこのサマリア人だとって、このやはりもう混血っていうか、混合宗教っていうか、そういうものになってしまったので、それで断って、それから阻止行動を起こしていきます。サマリア人が敵対していくんです。歴史的な確執まであります。だからユダヤ人がサマリア人の地域を通過するものなら、サマリア人から唾を吐きかけられるほどであったので、4節のしかしサマリアを通って行かなければならなかったというのは、深い深い意味があります。ただ地理的な話じゃないんです。でもそれでも通らなければいけなかったという必然があったんです。それは神の必然であり、救われる魂がそこにいるということであり、その人を通してさらにサマリア人を救うという神様のご計画があっての必然だったんです。で5節、それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であったということで、スカルというサマリアの町ですけれども、その実は私2010年に一人へのイスラエル旅行のついでにね、自分でパレスチナ自治区の方まで行ったんですよ。で、このエルサレムからアラブ人バスに乗るんですけども、でラマラで乗り換えて、だいたい1時間半ぐらいで行けるかな、ナブルスという、この町があります、パレスチナ人の。でそこに行くとヤコブの井戸と呼ばれているのが、このギリシャ正教かな、正教の教会の中にあるんです。で、深さが30メートルぐらいあって、深いんですけれども、深いらしいですが。でですね、そこに、ちょっと歩くと、シェケムの遺跡があります。ですね。これは旧約聖書の中で、イスラエル人たちが、この神様から言われて、ヨシュアたちがですね、この、カナンの地に入っていって、そしてこのエリコを、 を倒し、愛という町を倒した後で、この立法を読みなさいと言われたところですね。立法をエバルさんの方で読み、またゲルジムさんですね、これ山がこう、僕どっちも見たんだけど、こう山がこうなっててね、こうその間にナブルスっていう町があるんですよ。このでこっちいて、でこっちの方に立って、こっちの方に立って、この立法を宣言して読みなさいとですね。で ここでどうしてかというと、ね、イスラエルの、ね、約束の地の全体の真ん中あたりなんですよね。でそこでこの神の言葉を宣言するというのが、ヨシュア記とあと申命記かな、特にヨシュア記に特に書いてますので、皆さん後で読んでみてもいいかもしれませんけれども、でそこ行ったんです。でそこでと、ヤコブの糸って言って、これヤコブがシェケムを自分のね、そう滞在してた時があるんですよ。でそれで言い伝えで、この井戸がここにヤコブの井戸っていうものがあったと、まあ、いうことで、イエス様はただ座っておられたということです。でね、時が第6時ってあります。今の時間に直すと正午なんです。正午で、女の人たちが力仕事を結構します。まあ、今もね、あれ昔の女性って強、もっと強かったと思う。選挙地に行った時もね、もうなんだ、アパートって言ってもね、こう5階6階はね、あれがない、エレベーターがないんですよ。そこをね、この米の10キロ、20キロ、20キロかな、分かんないけども、もう頭に乗っけて、そしてこっちは買い物袋でね、もう頭にただ乗っけてこうやって歩いていくんだよね。だから多分ね、もうここら辺触ったらもう筋肉隆々じゃないかなと思うんだけども、腰とかね、この足とか触ったらで、力強いです。でこの井戸があって、その井戸の仕事、井戸から水を汲んでいく仕事があるんですけど、さすがに正午には来ない、暑いから。いわゆる文字通り井戸端会議っていうのは、まあ、昼下がりにやるんですよ。夕食前、まあ、3時ぐらいかな、分かんないけども、文字通りの井戸端会議で女の人たちが集まるわけ。ところが正午なんだよ。いわくつきの女なんだよね。で18節を見ると分かるんですが、バツ一度じゃないの、バツ五で、今付き合ってる男とは結婚もしないんですよ。いわゆる同棲ですよ。やばい女だったんです。でそこにイエス様は旅の疲れから、その井戸の傍らに座っておられたと言います。イエス様のことを考えるときにとか、結構このなんかどうですか、人間でさえもね、こうなんか元気な人ってなんかスーパーマンに考えちゃうんだよね。人間になること忘れちゃうんだよね。でイエス様はもう事実神の御子ですから、イエス様が人間になることを忘れてしまいます。疲れるんですよ、イエス様も、ね、イエス様も疲れます。罪は犯されませんでしたが、私たちと同じように全ての試みに遭われたと、ヘブル書の4章の15節に書いてあります。で、この疲れによる、ただ座っていたということを神は用いるんですね。私たちの教科書的なクリスチャン生活をやめましょう。何かって言ったら、私はきちんとね、こう元気なんだ、こう全部がもうきちんとして、で私は今調子悪い、病気だ、だから神様には用いられない、私は疲れやすい、動けない、だから神様には用いられません。じゃあこれ4章飛ばしましょう。旅の疲れっていうのを用いられるんですよ。でパウロはね、もうビクビクしていたってね、第二コリントに書いてあって、アテネの方にいた時はね、弱くなってた時を神は用いられて、そして自分自身の力にとやらないで、御霊とその力に私は福音を語った時は頼っていたんだよって、こういうふうに言ってるんですね。で7節です。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。 あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエス様は実際に喉が渇いていたと思いますし、その生活の中で、この実際の弱さの中でこの水を飲ませてくださいとは言いました。でもね、こういう生活感って大事ですね。クリスチャンになってから生活感なくす人いるんだけれども、やめてください。生活感持ってくださいね。こうレジ袋を、あ、今日忘れちゃったとかなんかね、戻んなきゃいけないとかね、こうなんかいろいろあったりね、すごい庶民的な話したり、でそれで忘れて戻った時に、だから誰かと会ってイエス様教会に連れてくることができたらあるじゃないですかね。でこれを水を飲みたいっていうのを神は用いられるわけですよ。イエス様用いられるわけですね。そしてそのことで話をかけることができるんです。人と関わることができたんです。で女の方がびっくりだったんです。まずね、ユダヤ人がサマリア人に話をかけること自体がやばいです。そして当時は男の人が女の人に公の場で一対一で話しかけるっていうのはやばいです。でイエス様がすぐにユダヤ人だって分かったのは、おそらくラビ、ユダヤ教のラビとしての教師としてのその格好も少し醸し出してオーラを放っていたと思います。ラビがユダヤ人とて誰であっても女に公の場で話しかけません。奥さんとて公の場所で長く話すことも控えていました。スキャンダルです、簡単に言うと。これ女の方がびっくりしてます。で私たちここから学ぶのは、いろんな壁を社会の中に生きてると思っています。その私たちと人間と人間をつなぐこの中に分断があります。分断っていうかな、まあ、ちょっと否定的な言葉だけども、壁を必ず持っていますですね。男と女の壁とかいろんな壁がありますけれども、福音というのはそれを壊していく、壊しながら伝わっていきます。で10節です。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたなら、知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。イエス様はすぐに伝道を開始しました。その水という言葉を使ってですね、永遠の命、ご自身にある神の命、霊的な命を紹介し始めたんです。生ける水と言っています。ユダヤ人にとって生ける水っていうのは、これ簡単に考えてくださいよ。動いている水です。イスラエルは乾燥しています。で、貯水槽がたくさんあります。でそこにある水っていうのは正直まずいですですね。例えば今日水道から水をここに置いときます。1週間ずっと置いといて、それを皆さんにお昼の時間飲んでくださいと言ったとしたら、避ける人が多いでしょう。いや今汲んでくださいよっていうことになります。でそういう水、止まってる水は死んでいるようにみなすわけです。これイメージとしてですよ、感覚的に。だから生きているっていうのは動いているってことなんです。だからつまり泉から出ているものであるとかですね、川でちゃんと流れているものであるとかで、これがこれを使ってですね、この神からの賜物である、永遠の命ですね。そして私が誰、これはキリストってことですけど、メシア、救い主ってことですね。そしたらあなたの方から求めるでしょうとか言ったんです。でこれを聞いたね、 女はね、なんだこの人変なこと言ってるよねってなると思います。でも伝道ってこういうものですね。きっかけは何でもいいんですよ。でもそのきっかけを使って福音を伝えていきます。で11節、その女は言った、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水というやらを、なんか今ちょっと僕意訳しましたが、どこから手に入れられるんでしょうか。あなたは私の父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みましたということで、この女、そんなことできるわけないでしょうと言った後に、ヤコブの井戸なんですよこれは、と威張ってるんです。サマリアの人たちもプライドがあったんです。このシェケムというのはこの元祖ですよ。アブラハムが来て、そしてイサクが来、イサク来たかな、そしてヤコブがいてですね、その元祖のところに私たちはいたと。でサマリア教というのは実は今もあるんです。で意外にサマリア人の方がなんかモーセの律法は彼ら信じてるんですね。五章、モーセ五章信じてるので文字通りやります。杉越の祭りになりますと、ユダヤ人はただ食事をするだけなんですね、今ユダヤ教徒の人たちは。ところがサマリア人たちはちゃんと羊をほぐるところから始めますですね。でプライドがあるんですよ、俺たちの方が正しいんだと。だから私たちの井戸ですよこれは、ヤコブから受け継がれてるんですよと、ちょっとこうつっけんどうにバカにしたような感じで言ったんですね。イエス様はけれども悔い入ります。13節、イエス様は答えられた。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆、また皆乾きます。しかし私が与える水を飲む者の人は、いつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ここでの話っていうのは3章で、水と御霊によらなければ、新しく生まれることはでき、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないというのと、同じこと言ってるんですね。この水から生まれた、肉から生まれたものは肉で、御霊から生まれたものが霊だと、そう、イエス様おっしゃいましたが、霊と肉の違い、肉における渇きと霊の渇きの違いを今ここで言っています。水は飲んだら渇くのは当たり前です。また乾くと言ってます。で、ここでイエス様言われているのは、さらにひねってですね、神への渇き、心の渇きがありますと。で、これを物質的なもので癒そうとしても、また乾いてしまいますという意味合いもあるわけです。それで42編、詩編の先ほど読んだところですが、この講読で、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますという、いうことですね。これに関わってきます。で、数学者のパスカルという人がいましたが、すべての人の心には神にしか埋められない空洞があると、こう言ってるんです。神にしか埋められない空洞があるけれども、多くの人はそのことに気づかずに物質的なもので満たそうとしていくわけなんです。まあ実際の物質、例えばかっこいい車とか、まあ、ファッションとかグルメとか、まあ、そういうのもあるでしょう。またはキャリアですね、この自分の業績であるとか、ある知的なものであるとか、快楽かもしれない、いろんなものがあるでしょう。そういうもの、目に見えるもので満たそうとする。でも満たした瞬間また乾いてしまう、もっと欲しいと思ってしまう。だから今依存症という言葉がありますけれども、昔はそんな言葉さえもなかったけれども、なんでそこにはまってってしまうのか。実はそのはまってってしまうのと神への渇きっていうのが隣り合わせになってるんです。パチンコでハマってる人と、まあ、実は礼拝に行く、近いかもしれない。近いかもしれない。 レズ作って並んでるよね、開店前に。あれを教会にしたら熱心なクリスチャンになっちゃう。でも私が与える水はいつまでも乾くことがないよ。で、内側で泉となる。で、外側でいつも飲んでんだけどすぐにダメになっちゃうけれども、内側で泉になったら、ここでさっき言ったようにイスラエルの中で何が生ける水かっていったら泉なんですよ。あるんだよね、俺行ったんですよ、そのね、あのねプールがあるの、天然プールが泳いだの、全部泉からの水なんですよ。で、入ってるとね、小魚が僕のね足つつくの。すげえプールあるんだよね、あそこで。そういうふうに泉はいつまでも水が出ますから、この内側から出るっていう経験をしますよと、永遠の命に至る水が出てくるよと。ところが15節、彼女はイエスに言った、主よ、私が買うことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいと。まだ物理的な水だと思ってるんですよ、彼女は。この話が食い違ってるのはよくわかりますよね。彼女はここで言ってるのは、なんでこの、なんかわかんないけど、魔法瓶、実際の魔法瓶っていうかさ、魔法の瓶、水がブルブルブルブルわかんないけど、なんかずーっと水が出るような、こうイノベーションのね、あの技術革新された最先端の井戸ね、これを何かイエス様が隠し持ってるんじゃないかみたいなね。で、そこに、だからここに、その水くださいと。で、これはしょうもねえなとイエス様は思ったんだと思うんですね。ガラッとはっきりと分かる形で話題を変えられるんです。イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた、私には夫がいません。イエスは言われた、自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。この女は男との関係で神にしか埋められないその空洞を埋めようとしたわけなんです。大きな、まあ、こう依存的になっている人とか、これ問題を持っている人というのが、実はある意味で神に近いとお話しした理由がここにあります。男との関係の中で求めていた満たしですね、でその度に裏切られているわけです。誤解ですから。で、今はもう期待もしてないわけですよ。だから同棲中です。だから私たちが救いを求めるときっていうのが、このニコデモのような求め方をしてしまうわけですよ。真面目に生きる、なんとか良い人間になるけれども、必ずつまずきます。そうではなくて、自分の生活で誰からこうしなさいって言われるまでもなくやっちゃってるところに、実は福音が近くあります。例えばもうストレスが溜まってお酒ずっと飲んじゃってるとか、それで隠してるわけでしょ。そのところに、私はあなたのところに来るよって、そこにある傷っていうか、なんていうのか、その空洞に私は来るよって、戸を叩くよってイエス様はおっしゃってるんです。私が神の賜物の永遠の命を与えるよってイエス様がおっしゃってるんです。で、この女はそれで その19節で彼女は言った、主よ、主よって言ってる。今まではなんだこの人って感じだったけど、主よって言ってるんですよ。非常にこの敬っている言葉ですね。あなたは預言者だとお見受けしますと。一気に何の話をしているか彼女は分かったんですよ。ガラッと話がここで噛み合ってですね。で、それまでは彼女はなんか普通に振る舞ってたでしょ。で、これがね、私たち人間の世界です。電車に乗ってもね、その人がどういう負い目を持ってるかなんて分からないですよ。分かんないですよね。普通に暮らしてるから。それで普通にしてるじゃないですか。で、人と会うときは私たちはもう当たり前のようにしてやってます。当たり前のようにして。よく私の友人のね、宣教師と話すんですけど、まあ、彼はフェイスブックをアカウント持ってたけどやめたんですね。なぜかって言ったら、あれはフェイスブックだからってこう言うんだよ。顔、いわゆる良いところは相手がよく見えちゃう、ね、で、隣の家はの芝は青く見えるっていうのは あの状態ですよ。で、みんなよく見えるようにしています。ところがそうじゃない。リアルはそうじゃない。でもイエス様はそのリアルなところに近づいてくださって、あなたのうちに住みたいよっておっしゃっているんですね。で、19節、彼女は言った、今読んだか。で、20節ですね。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと。預言者だということが分かった時点で、彼女はストレートに神学的な違いの話をしてるんです。混乱してたんです。サマリア人はその目の前にある、このスカルという町の目の前にあるゲルジム山で礼拝をするようにサマリア教では教えられていたんです。けれども、あなた方はエルサレムにあると言っていますよねと。ユダヤ人たちは聖書を信じ、神の言葉を信じ、私の、なんだっけ、名を置くところで、これでとどまって礼拝するようになるという約束がモーセも言っていたんだけども、それがダビデに与えられたと信じてるわけですね。ダビデに実際にここだということが与えられて、それからダビデの町のところにある神殿で、そこが神が与えられたもので、実際にダビデに対して、あなたの世継ぎの子が永遠のこの国を受け継ぐようになるということを約束しておられたわけです。ところがサマレ人はそこまで信じてないんですよ。モーセごとしか信じてないから。あれは勝手に人間が後でやったんだということですね。だからちょうどなんか、ユダヤ教にとってのキリスト教、キリスト教にとってのイスラム教かもしれないですね。イスラム教では最後の使徒っていうのがいて、それがムハンマドだとですね。だから旧約と新約っていうのは啓示なんだけども、崩れちゃった啓示だっていうんだよね。完全じゃないんだと。コーランで完全になったからコーランを信じてるんですよ、彼らはね。で、こうやって神学的な違いがあります。で、日本の人これよくわかると思うんです。このイエス様の話を聞いたら、だって宗教いろいろあるじゃないかって話になるわけです。特にキリスト教だったらアメリカ人でしょ、アメリカ人の宗教でしょ、キリスト教はって話になって、なんで私たちが信じなければいけないんですかと。神はわかるがイエスはわからないとか、こういう宗教の違いとか神学の違いによって混乱していて、それがまこと、この真理を知る妨げになってますよね、現実問題として。これが今起こっているわけなんです。そこでイエス様は、彼女に言われた。20節、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝するときは来ています。来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますと。イエス様は、ここで一生懸命ね、私を信じなさい。で、この山というのはゲリジム山でもなく、エルサレムでもないところで父を礼拝する時が来たって。時が来たって。私が来たっていうことなの、結局はね。そして、この場所じゃないんだと。 救いはユダヤ人から出ていると。でこれ事実そうなんです。神学的には確かにサマリア人じゃなくて、サマリア教じゃなくてユダヤ教の方なんですよ。ユダヤ人の方から救いが出る。メシアはユダヤ人なんですから、そしてエルサレムが神が選ばれた場所なんです。都なんですよ。だから私たちは知って礼拝しているけれども、あなた方は知らないで礼拝していると。こういうことなんです。で、これを今のバージョンに、今に分かりやすくお話しすると、キリスト教と仏教はじゃあどっちが大事かって言ったら、それはキリスト教が、どっちが正しいかって言ったら、それはキリスト教が正しいと、それ私は言わざるを得ませんよ。ですね。信じてるから。じゃあ、アメリカにいるクリスチャンだという人が、キリスト教かと、言われたら違いますよって言います。で、これは私が言ってるんじゃなくて、アメリカにいる友人のクリスチャンたちが全員、ほぼ全員言います。アメリカはキリスト教国ではありませんって。ハリウッド見たらもう如実にわかる。ハリウッドって映画見たら如実にわかります。日本人の方がきちんとしてるところたくさんありますから。で、非キリスト教的なことがアメリカから発信されますから、いっぱいありますね。でもそういう話じゃないんだと。宗教じゃないんだよと。キリスト教か仏教がどっちが正しいかっていう話じゃなくて、あなた方が父を礼拝するとき、誠の礼拝のときがやってきたよということを今ここでイエス様が話している場合、簡単に言うと伝道しているんです。そして、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと。御霊と真理と言いました、イエス様が。これがニコデモに対しては、御霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと言われたのと同じ意味です。先ほどは生ける水を飲んで内側から永遠の命に至る水が湧き出るって、これと同じことを言ってます。礼拝するときは御霊によって礼拝、新しく生まれることによって、イエス様が十字架につけられ罪を取り除いてくださり、この方を自分の救い主として受け入れ、悔い改めて受け入れて、この方を信じるときに御霊によって新しく生まれる、神の霊によって新しく生まれ、でそれによって神の子供になると。そして真理ですね、真理のうちに、そういう物理的などこの山とかってそういう話じゃなくて、真理の中に、本当にって意味です。そしてイエス様ご自身が真理です。その中で礼拝をするんだと。神を礼拝する人はそうでなきゃいけない。神が霊だからって言ってます。神は目に見えません。神様はなんかこうゲリジムさんでポンとこうね、私がここに神がいるじゃなくて、エルサレムのでもポンと言って、私がここに神、そうじゃないと、霊だと、目に見えない方だと。だからあなた方も御霊と真理によって礼拝しなければならないと、こう言われたんです。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。びっくりです。いきなり確信を話しました。彼女がキリストと呼ばれるメシア、これどっちも同じ意味です。キリストっていうのがギリシャ語で、メシアがヘブル語です。さっきは預言者だと思いますと言って、今度はキリストだと。これね、当時のバリバリの宗教学者、さっきのニコデモのような、もう聖書に精通している人たちよりもはるかに正しい知識を彼女は持っていました。当時はメシアといったら軍事的な意味合いも持った存在でした。で、これがローマを倒してですね、ローマが滅んで神の国ができるという、そういうふうに政治的な意味合いを含んだメシア感だったんです。メシアだったんです。ところが彼女の方はもっとすっきりして、あら、一切のものを知らせてくださる方。 御霊によってこういうふうに与えられるんです。でやっぱりこの説教団に立つといつも私話してしまうのが、根っこにあるのが何かっていうとね、皆さんに励ましたいことはね、コンプレックス取ってください。私知識ないっていう、その時にサマリアの女を思い出してください。サマリアの女の方がニコデモよりも正しいこと話したんですよ。知識というのは天から与えられるものです。上から与えられるものです。その時に与えられるものです。だから貯めとくできない、基本的に貯めておくことはできないものです。でこれこそがカリスマなんです。カリスマっていうのはね、神の賜物っていうギリシャ語です。超自然的なものなんです。だから求めなきゃいけないんです、神に。でしょ、この子供がお父さんにこれくれって言ったら、魚欲しいって言ったのに石与えるものないと、ね、蛇かな。で同じようにあなたが求めたら精霊を与えてくださるって、それ以上か、間違った、同じようにじゃなくて。でイエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。すっごすぎ、すごすぎ。イエス様が自分がキリストだって言ったのは本当に少ないの、はっきり言うのは。あとはこうちょっと醸し出して人の子はっていう言葉に言い直して言っています。これすごいことだから。だって神からの人、神ご自身が現れたっていうか、救い主キリストが現れたっていうのはとんでもな宣言なんですよ。だから慎重でした、イエス様は。時を待ってエルサレムに入るときに、みんながキリストだって言って、このみんなが叫んだときに、あの時には止めなかった、止めなかったけれども、そこに公にするまではすごく慎重でした。だからもうピリポカイサリアって言って、違法人がたくさんいるところね、そこまで行って、私は誰だと言いますかって言って、絶対に言うなって言ってね、ペテロが告白した後に。でも彼女には言ったんですよ、福音ってこういうものです。本当に皆さんの闇と言われているところに光として来られます、イエス様は。その時にこの神の恵みと愛を知って、そのままの姿で近づこうとする時には、イエス様は全部明らかにしてくださいます。全部って言ってますが、知識ね、知識っていうのは、霊的な知識っていうのは本当に言えない。本当にイエス様に出会ったら全てを知ったことになるっていうことができます。物理的なものとか量的なものじゃなくて質的なものですね。イエス様を知ったら全てを知ったんですよ。イエス様を知ったら全く平安なんですよ。イエス様を知ったらもう言い尽くすことのできない喜びなんですよ。イエス様を知ったらそこにね、知識の差なんて全くないんですよ。そう、私たちが知っている義というのは相対的な義なんです。ニコデモとサマリアのさっきの女の話したけど、これね、全部比べ合いっこなんですよ。全部簡単に言うと、神の義というのは絶対的な義なんですよ。神様の義というのは、福音というのは、ここで比べ合いっこしてるんじゃなくて、だから私たちの世界だったらニコデモとサマリアの女ってこうじゃないですか。でも神の義っていうのはピャーンとかって上の方で、もうこれが50歩100歩になっちゃうんですよ。で全員が罪人になるんです。全員が、全ての人がこの人を、全ての人が罪人であって、全ての人がこの方を通して救われることができるんです。神の力なんです。そしてこのサマリアの女の方が負い目があったがゆえに、はっきりとした近かったんです。皆さんも一人一人がもちろん罪人であって負い目があります。しかしイエス様はそのところに来て、そして私はキリストですと、メシアですとおっしゃってくださいます。お祈りします。主よ、今知りました、イエス様が救い主であられること、罪から救ってくださる方、負い目から解き放ってくださる方、そして自由にさせてくださる方であることを知りました。ただこの生ける水を飲むのみで、泉が内側から出てくる永遠の命を受けることができます。主よ、どうぞこの単純な招きに今ここにいる人全員が 応答することができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。